第1サムエル記第2章1節から10節。聖書の女性その9。ハンナ。ハンナは祈った。私の心は主にあって大いに喜び、私の角は主によって高く上がります。私の口は敵に向かって大きく開きます。私があなたの救いを喜ぶからです。主のように聖なる方はいません。まことにあなたの他には誰もいないのです。私たちの神のような岩はありません。おごり高ぶって多くのことを語ってはなりません。横柄な言葉を口にしてはなりません。主はすべてを知る神、その御業は計り知れません。勇士が弓を砕かれ、弱い者が力を帯びます。満ち足りていた者がパンのために雇われ、飢えていた者に飢えることがなくなります。不妊の女が7人の子を産み、子だくさんの女が打ちしおれてしまいます。主は殺しまた生かします。黄泉に下しまた引き上げます。主は貧しくしまた富ませ、低くしまた高くします。主は弱い者を塵から起こし、貧しい者を悪田から引き上げ、高貴な者と共に座らせ、彼らに栄光の座を継がせます。まことに地の柱は主のもの、その上に主は世界を据えられました。主は敬虔な者たちの足を守られます。しかし悪者どもは闇の中に滅び失せます。人は自分の能力によっては勝てないからです。主は歯向かう者を打ち砕き、その者に天から雷鳴を響かせられます。主は地の果ての果てまで裁かれます。主がご自分の王に力を与え、主に油注がれた者の角を高く上げてくださいますように。
聖書の女性シリーズということで、今回が9回目です。今回取り上げますのはハンナという女性です。この女性は預言者サムエルのお母さんですね。私たちの信仰生活が力強いものになるか、それとも弱々しいものになるか、清いものになるか、それとも世の人々と変わらないものになるか、それは私たちが神様のことをどれだけ知っているか、そしてどのように信じているか、それにかかっていると言えます。日々の聖書の学びや、こうして週ごとに集まって捧げる公の礼拝というのは、私たちに神様がどんな方かということをいつも思い起こさせてくださいます。今日はハンナ、この女性の賛美の祈りを通して、私たちにとって神様がどういうお方なのかということを改めて教えていただきたいと思います。まずは今回ご一緒に読みましたハンナの賛歌、賛美の祈り、歌を見ていきたいと思います。まずはこの賛美の歌の背景になっているところに注目をしたいと思います。時は四世紀の時代の終わり頃です。紀元前の1070年頃と考えられます。イスラエルのエフライム地方、そこにラマタイムツォフィムという町がありました。今回皆様の方にお配りしている参考資料に地図がありますね。そちらにロデという町があるんですが、そこの北東14キロほどにあった町ではないかと考えられています。そこにエルカナという男性が住んでいました。場所はエフライム地方なんですが、部族としてはレビ族です。これは第一歴代史の6章の34節から38節、サムエルの家系図が載ってるんですが、それを見るとわかります。このエルカナには2人の妻がいました。1人はペニンナという女性です。このペニンナは子供をたくさん産みました。ところがもう1人、 これが今回の主人公でありますが、ハンナの方は子供が生まれなかったわけです。不妊の女性だったわけですね。まあ、今も不妊に悩む夫婦はたくさんいらっしゃいます。何とかして子供が授かるようにと、たくさんの費用や時間をかけて、また痛みなどの苦労に耐えながら不妊治療を続けていらっしゃいます。現代でも子供が与えられないというのは大変な痛みであると、そのように捉える方々がいらっしゃいます。しかし古代の社会においては、子供が生まれないというのは今の私たちには想像もできないほど恥ずかしいことである、そのように考えられていたわけです。ですからずっと子供が生まれなかったハンナというのは大変惨めで辛い思いを続けていたわけですね。ハンナというのは非常に信仰深い女性でした。エルカナもそうです。そして夫エルカナは心優しい人でもありました。子供が与えられない、妻に対して、ハンナに対して、もうね、子供が生まれないんだったら出ていけみたいなことを彼は言わないわけです。あくまでも優しく優しくハンナには接してくれたわけです。子供が与えられるかどうかというのは、その夫婦が信仰深いかどうか、あるいは人格的に素晴らしいかどうかということとは関係がありません。しかし当時多くの人々が不妊というのは神様からの呪いであると考えていたわけです。その意味でもハンナは大変苦しい思いをさせられていたわけですね。おまけに、ハンナは子供をたくさん産むことができたペニンナから様々な嫌がらせを受けていたわけです。まあ、ですから、ハンナの焦りと悲しみというのは、まあ、ただでさえ深かったわけですが、ペニンナからの嫌がらせによって、ますますそれが増幅されたわけです。その悲しみというのは、夫エルカナの優しい言葉かけでも癒すことができませんでした。さて、当時神様の契約の箱と幕屋というのはエルサレムではなくてシロという町にありました。これも地図に載っておりますね。で、礼拝のためにエルカナは毎年このシロに登っていたわけですけれども、その時家族をいつも連れて行っていました。ある年、エルカナや他の家族と共に城に登ったハンナは、一人神様の前で祈りました。そして誓願を立てました。もし自分に男の子を授けてくださったなら、私はその子の一生をあなたにお捧げします。そのように約束したわけです。誓願というのは、神様が自分の願い事を聞いてくださった場合には、私はこれこれのことをしますと。そんなふうに約束をすることです。ハンナが捧げた願いというのは、男の子を産ませてほしいということです。そして、それが叶えられた時に自分がすることというのは、その与えられた子供を神様に捧げるということです。まあ、具体的には、幕屋で働く祭司にするということですね。自分の家にずっと留めるのではなくて、祭司エリのところに彼を連れて行って、そして、まあ、彼のもとでやがて神様に仕える仕事をするようにしてもらうということですね。この時ハンナは黙って祈っていたと聖書には書かれています。しかし唇がね、動いていました。そこにたまたま大祭司エリがやってきたわけです。一生懸命祈っているそのハンナの様子を見た大祭司エリは、彼女が酔っ払っていると、そんなふうに誤解をしてしまいました。まあ、それだけハンナの悩みが深くて、もう一心不乱に祈っていたためでしょう。もうこれね、体を漕ぎ出しながらね、口も、 言葉には出ませんけども口をこう動かしながら神様の前で必死に彼女は祈っていたわけです。まあその様子がまるで酔っ払っているかのようであったと、こういうわけです。ハンナの願いというのは叶えられてもいいし叶えられなくてもいいというような問題ではありませんでした。もう何としても神様に聞いていただかなければならない。だから必死に祈ったわけですね。まあエリから酔っ払ってんのかと咎められたハンナは、いや実はそうではありませんと、カクカクしかじかで神様に祈っているのです。そのように言いました。それを聞き誤解を解いた祭司エリはハンナに優しく語りかけました。一章の17節に書いてありますが、安心して行きなさい、イスラエルの神があなたの願ったその願いを叶えてくださるように。エリはそのようにハンナに語りかけました。この時点ではまだハンナは妊娠していませんが、晴れ晴れとした顔つきになったのです。もうそれまでと顔つきが違っていた、聖書には書かれています。つまりこの自分の祈りを神様が聞いてくださった、そして働いてくださる、そのような確信を得て平安に満たされたわけです。それまではどうしてね、子供生まれないんだろう、いつまで待てばいいんだろう、もしかしたらこのまんまね自分には子供が与えられないのだろうか、いろいろ意地悪なことを言われてね、尺に触る、まあそういった否定的な思いが渦巻いていたわけですが、神様の前に祈り、また大祭司エリから優しく声をかけられたときに、彼女の心には確信が与えられ、平安が与えられて、そのような否定的な思いが吹き飛ばされてしまったわけです。実際神様はハンナの祈りを聞いてくださいました。ハンナは間もなく妊娠しました。そして男の子を産みます。その子が後に預言者となってサウルやダビデに油を注いで王様に任命する、そういう働きをするサムエルです。それまでハンナは毎年夫エルカナに連れられて城に詣でていたわけです。そこで礼拝を捧げていたわけですが、サムエルが生まれるとなんと行くのをやめてしまったのです、ね、祈り聞いてもらったから、あ、もう神様必要ないということではありません。これにはちゃんと理由がありました。男の子が生まれたらその子は神様に捧げると、つまり大祭司エリのもとに連れて行って、そしてそこに置いてくると、そういう誓願を立てているわけです。ですから次にサムエルと一緒に城に登るときには、それはサムエルを手放すときなんですよね。でも生まれたばかりの赤ちゃんを連れてこられて もうエリとしても困ってしまいますから、まず血離れするまで、ある程度成長するまで手元に置いておこうと彼女は考えたわけです。そして血離れしたならば、その時こそ自分はサムエルと共に城に登っていこう。でこの当時、血離れというのは3歳から4歳頃であったと言われています。まあそんなちっちゃな子供をね手放すっていうわけですから、まあお母さん母親としては大変心が痛いわけですけれども、しかし彼女は自分が捧げたその誓願をしっかり守ろうと、そのように考えていたわけです。そして 3,4 年たち、サムエルが血離れすると、ハンナはいよいよ城にある幕屋に出かけていきました。そして大祭司エリに我が子サムエルを託します。その時神様に感謝の祈りを捧げたわけですが、それが今回ご一緒に読んだ今日のこの箇所に書かれているわけです。この賛美の歌の中でハンナはどういったことを歌っているでしょうか。まずハンナは 神様が自分を救ってくださった。そのように語っています。そしてそのことを大いに喜び、感謝しています。一節をご覧ください。ハンナは祈った。私の心は主にあって大いに喜び、私の角は主によって高く上がります。まあ、角というのは力の象徴なんですね。神様が力を与えてくださった。私の口は敵に向かって大きく開きます。私があなたの救いを喜ぶからです。神様が救いを与えてくださったと言っています。まあ、確かにずっと不妊に悩んでいたハンナにとって念願の子供が与えられたというのはもう天にも昇るような喜びだったことでしょう。ただそれを救いと表現するのは少々大げさなような気がします。しかしここにはイスラエル特有の事情が絡んでいるんですね。神様はイスラエル人の先祖であるアブラハム、イサク、ヤコブと契約を結ばれました。その契約の中で神様はアブラハム、イサク、ヤコブとその子孫、すなわちユダヤ人に現在のパレスチナ地方を中心とした場所、まあ、約束の地を与えるよと、まあ、広大な土地です。北はユフラテス川、南はエジプト国境までの大変広い土地なんですが、そこを与えますよという約束をアブラハム、イサク、ヤコブ及びその子孫であるイスラエルに約束をされたわけです。そこでこの約束の地に土地を持ってそこに住むというのはイスラエルの人々にとっては神様の救いと切っても切れない関係にありました。神様が約束されたのがこの場所に土地を与えるということです。ですからこの約束の地に土地を持っているということが非常に重要なことだったわけです。そして子供、特に跡継ぎとなって土地を引き継ぐ男の子を産むということ、これが非常に重要なことと考えられていたわけです。まあ、ですから男の子を産むことができない女性というのはイスラエルの女性にとって、まあ、大変プレッシャーを感じ、屈辱を感じることだったわけです。そのようなわけで、なかなか子供を産むことができなかったハンナは、夫エルカナには非常に愛されていたわけですけれども、苦しんできたわけです。そしてついに子供を産むことができたというのは、まさに救いというふうに表現できるほどの素晴らしい出来事であったわけです。二つ目は、ハンナは私たちに救いを与えてくださるこの神様は逆転勝利を与えてくださる神様だとも語っています。これが4節から8節にずっと書かれているわけです。まあ、長いので全部は今読みませんけれども、4節から8節にはそのことが記されています。例えば4節にはこう書いてありますね。勇士が弓を砕かれ、弱い者が力を帯びる。また五節には、満ち足りていた者がパンのために雇われ、飢えていた者に飢えることがなくなる。それから不妊の女が七人の子を産み、子沢山の女が打ちしおれてしまう。というようなことを彼女は歌っています。ハンナの結婚生活というのは、夫に愛されていたにもかかわらず焦りと悲しみに満ちたものでした。しかも子供を何人も産んだもう一人の妻ペニンナからはさまざまな嫌がらせを受けてきたわけです。まあ、どれほど悔しくて悲しくて苦しかったことでしょうか。しかしそんなハンナに神様は逆転勝利を与えてくださったのです。もう負けっぱなしの人生だと思っていた。しかし神様は祈りに応えてくださり、子供を与えてくださることによって逆転勝利を与えてくださったということです。そして ハンナは人は謙遜でなければならないのだということを歌っています。神様は弱い者に力を与えることがおできになりますが、しかし勇士の弓を砕くこともできる方です。今下だと思っている人が上に引き上げられますが、逆に上だと思っている人が下に引き下げられるということもあるわけです。だから人は謙遜でなければなりません。神様の前で、例えば3節で彼女はこう歌っています。おごり高ぶって多くのことを語ってはなりません。横柄な言葉を口にしてはなりません。まことに主はすべてを知る神、その御業は計り知れません。それから9節ご覧ください。主は敬虔な者たちの足を守られます。しかし悪者どもは闇の中に滅び失せます。人は自分の能力によっては勝てないからです。そのように言われています。だから私たちは、自分はすごいのだと、自分は立派なのだ、自分は富んでいるのだ、自分の地位は高いのだ、自分は素晴らしいのだというふうに傲慢になってしまってはいけませんよと。いつその地位が奪われてしまうかわからないからだ。自分の力により頼むのではなく、神様の前に謙遜であるようにということをハンナはこの歌の中で私たちに教えてくれているわけです。ただそれにしても、全体を通してこのハンナの賛美の祈りというのは非常に大げさです。確かに彼女はペニンナからの嫌がらせに苦しんでいましたが、まあ五節のように不妊の女が七人の子を産み、子だくさんの女が打ちしおれてしまいますと、まあそういうふうに言うのは、まあまだわかります。しかし、一節にあるように、私の口は敵に向かって大きく開きます。と彼女は言ってるわけです。戦いに勝利した者がね、倒れている敵に向かって雄たけびを上げているような、そういうイメージですよ。それはちょっと言い過ぎではなかろうかと。いかにね、ペニンナにいじめられてきたからとはいえ、そのような表現はいかがなものかと、まあ、さらっと読むと感じてしまいます。さらに彼女はエルカナ一家の中の問題にとどまらず、まあ非常に何と言いますか、大きなことを話題にしているのです。例えば8節に血の柱という言葉が出てきます。最後の方ですね。血の柱は主のもの、その上に主は世界を据えられました。あるいは10節の真ん中辺で、主は地の果ての果てまで裁かれますというようなことを語っています。ただ単に自分はずっと不妊の女として辛い思いをしてきた、もう一人の妻からはいじめられもしてきた、しかし神様が逆転勝利を与えてくださって、その恥を注いでくださったというだけではなくて、なんだかすごい話を彼女はここでしているわけです。ハンナのこの賛美の祈りを導かれたのは、神様の霊、聖霊なる神様です。ハンナは自分自身の体験や信仰を歌っただけではなくて、聖霊なる神様に導かれて、予言的な内容をこの歌の中で口にしているんです。彼女のこの賛美の歌は、最後、主に油注がれたものについての言及で終わっています。10節ご覧ください。主は歯向かう者を打ち砕き、その者に天から雷鳴を響かせられます。主は 地の果ての果てまで裁かれます。主がご自分の王に力を与え、主に油注がれた者の角を高く上げてくださいますように。この時代まだイスラエルに王様いないんです。じゃあこの王って一体誰のことだろう。そして油注がれたものって言われていますが、これは一体誰のことを言ってるんでしょうか。これは神様がやがて地上に送るよと約束をなさった救い主のことを指しています。アダムとエバが最初に罪を犯したときに、神様はアダムとエバ、そして彼らを誘惑して罪を犯させたサタンに対して、様々な宣告をなさっています。その中で、サタンに対する宣告の中で、やがて女の子孫というものがこの地上に現れると。そしてサタンの頭を踏み砕くということを約束されているんです。この時点では人間の女性から生まれる一人の男の人ということしかわかりません。男性名詞が使われていますので、男の人だということはわかります。人間の男の人としてこの地上に現れる。そのものがサタンの頭を踏み砕くというわけですから、罪の問題、罪の呪いを完全に解決してくださる救い主が現れるという最初の予言なんです。で、それ以降神様は少しずつ少しずつこの女の子孫、後に救い主と呼ばれるようになるこの人物に関する情報を小出しにしていかれます。そして福音書の時代にそれがナザレのイエスという人物だということが明らかになったわけですね。その救い主のことです。イスラエルの王様や祭司は任命されるときに頭に油を注がれたんです。で、油注がれたものと呼ばれました。で、この油注がれたものというのをヘブル語ではマーシアハって言います。マーシアハ。つまりメシア。日本語的に発音するとメシアです。これはギリシャ語のクリストス、つまりキリストと同じ意味です。メシア、キリストはやがて神様がこの地上に送ると約束された救い主を指す言葉になったんです。もともとは王様とかね、祭司が任命受けるときに油注がれたから、その人たちが油注がれたものメシアだったわけですが、やがてそれは救い主の称号になったということです。ハンナは神様が油注がれたものすなわち救い主の角を高く上げてくださるよう、つまりその救い主が力ある働きをすることができるようにさせてくださいますように、そのようにここで祈っているわけです。今回のハンナの賛美というのは、単に彼女がペニンナに対して逆転勝利をしたと、神様のおかげで逆転勝利をしたということを歌ったものではありません。別にペニンナは引き下げられていないですからね。子供を失ったわけではない。彼女自身の立場は変わってないわけですね。ただいじめられてきたハンナが子供が与えられたことによって慰めを受けたということなんです。ですからペニンナに対する逆転勝利をこの歌は歌っているのではなくて、世の終わりに起こる逆転勝利、人類が経験する逆転勝利を歌ったものなんです。単に自分が子供を産んでね、これまで自分をいじめてきたペニンナに向かって見たか、へへんだという、そういう歌じゃないということなんです。聖霊なる神様に導かれて、彼女は やがて来る救い主による勝利、人類に与えられる逆転勝利をここで歌っているのだということなのです。これがハンナの賛歌です。ちなみにその後どうなったかと。で、たった一人の息子をね、手放したわけでしょう。そうするとまた子供がいない状態になるわけですが、神様はちゃんとアフターケアもしてくださいました。その後、次々とハンナは子供を産むようになったんです。三人の男の子と二人の女の子をその後、彼女は産むことになります。ではこのハンナの賛歌から私たちは神様がどういう方だと学ぶことができるでしょうか。私たちが信じている神様はどんなお方でしょうか。一つ目、このハンナの賛歌からわかる神様、それは神様は祈りに応えてくださるお方だということです。ハンナは祭司エリが酔っ払ってんのかと誤解するほどに心を注ぎ出して必死に祈りました。私たちにはそれほどまでの切なる願いというのがあるでしょうか。私たちが心の底から何かの実現を願い、周りの人から酔っ払っていると誤解されるほどに心を注ぎ出して祈ったのはいつのことでしょうか。ただし神様は私たちの奴隷ではありません。私たちの方がしもべなんです。ですから、どんなに真剣に必死で祈ったとしても、だからといって私たちの祈りが常に祈った通りの内容で、祈った通りの時期に叶うかどうかはわかりません。それはあくまでも神様がお決めになることなのです。それは神様が私たちを愛していないからではありません。むしろ愛していらっしゃるからです。親は子供の願いを 100% その通り叶えることはありません。子供の願いの中には叶えちゃいけないものもあるんです。これから夕飯食べようかなという時期にね、お菓子ちょうだい。まともな親ならダメって言うでしょう。夕飯食べられなくなっちゃいます。そうすると栄養が偏って体を壊してしまうかもしれません。ですから子供を愛する親は、それが子供の願い通りでないことを知りながらお菓子を与えないわけです。それは子供を愛しているからです。神様も同じです。私たちは神様のしもべであるとともに、神様の子供にしていただいた存在ですね。神様は子である私たちを深く愛しています。ですから時に私たちが真剣に祈ったその祈りをその通り叶えてくださることもあれば、逆に私たちのことを思ってあえてダメだと言われたり、もうちょっと待てと言われたりすることもあるわけです。しかし、親が子供の最善を願って最も良いものを与えようと考えるように、神様も子供である私たちに、たとえ私たちの祈りがその通り叶えられなかったとしても、もっと素晴らしいものを与えようとしてくださいます。確かにハンナに子供が与えられるかどうか、それを決める主権は神様にありました。ハンナは、しかしその神様が自分に好意を持ってくださっている。そして自分の人生を間違いない方向に導いてくださっているんだということを、大祭司エリの励ましの言葉によって確信しました。ですからまだ妊娠していないのに、彼女は顔つきが変わったんです。今までの苦しい顔つきが変わって、晴れ晴れとした顔つきになった。つまり、心に平安と希望を持ったわけですね。私たちがハンナから学ぶ模範、それは神様はこの自分を愛してくださっているのだということ、そしてゆえに自分に最善以外のことは決してなさらない、そのように信頼することです。神様は私たちの祈りに必ず応えてくださいます。私たちの祈りを無視することは決してありません。しかしそれは いつも祈った通りになるということではなくて、最高のものを、神様がお考えになる最高のものを最高のタイミングで与えてくださるということなのです。私たちはこのハンナの賛美の歌、賛美の祈りを通してそのことを改めて確認し、また確信していきたいと思います。二つ目は、私たちの信じる神様は逆転勝利を与えてくださる方だということです。焦りや悲しみ、悔しさに満ちていたハンナに神様は勝利を与えてくださいました。私たちは有限な存在です、神様と違って。ですから先の先まで見通すことは完全にはできません。私たちはもっぱら今起こっていることに心を奪われてしまいがちです。そしてその時々に起こる出来事に一喜一憂したり、あるいは他の人と比較して誇らしく思ったり落ち込んだりするわけです。しかしこのハンナの賛歌はそのようなことには意味がないということを教えてくれています。もうダメだと思えるような辛い状況にいたとしても、あるいは何年も何年も状況が変わらない、もう自分の人生なんてこんなもんだと安値安定の気分に陥っていたとしても、人生にはいつでも逆転勝利の可能性があるということ、それをこのハンナの賛美は私たちに教えてくれます。いつでも逆転勝利が神様によってもたらされるということを私たちは忘れないでいたいと思います。私たちは今どんな状況の中にいるでしょうか。そして神様が私たちに逆転勝利を与えてくださる方だとするならば、私たちはその逆転勝利を与えてくださる神様に何を期待するでしょうか。二つ目は、神様は逆転勝利を与えてくださる神であるということです。そして三つ目、ここから学ぶことは、神様は救いの神であるということです。私たちに救いを与えてくださいます。神様は私たちが今どんな状況の中にあっても必ず逆転勝利を与えてくださると今申し上げました。しかし場合によっては、私たちが生きている間には目立った状況の変化は見られないということもあるんです。しかし聖書は約束しています。世の終わりの時、神様はすべてに決着をつけてくださいます。そして私たち一人一人に逆転勝利を必ず与えてくださるのです。聖書によれば、やがて、その時期は明確にはされていませんが、イエス様がこの地上に帰ってくる、そのように言われています。一度救い主であるイエス様はこの地上にやって来られました。しかしその時は神の民であるイスラエルが国家として民族としてイエス様を拒否したわけです。こいつは救い主ではない、悪霊の力を借りて奇跡を行っているだけだ、そのように公に主張したために、本来その時に実現するはずだった神の国が先送りにされちゃったんですね。しかしやがてまたイエス様がもう一度この地上に帰ってくる時に、その先送りにされていた約束を実現して、この地上に神の国を打ち立ててください。愛と平和によって世界を治める王であるイエス様が作ってくださる理想的な王国です。そこにイエス様を信じる、神様を信じるユダヤ人、そして神様を信じる私たち異邦人が呼び集められて、そして幸せな人生をそこで送ることができるわけですね。王としてイエス様は帰って来られます。十節でハンナが王という言葉を使っていますが、その通り王としてイエス様はこの地上に帰って来られるのです。 そして世界中の悪を滅ぼして、信じる者を復活させ、永遠に神の国に住まわせてくださいます。本当だったら私も、その再臨の時に滅ぼされてしまうはずです。しかし私の中には確かに悪があるにもかかわらず、そしてその神様の裁きというのは、これぐらい多めに見てようというような、そのような生優しいものではない。完全に清い神様の前では、完全な清さを持っていないと受け入れられないからなんです。もし行いによって救われようとするならば、私たちは完璧でなければなりませんが、残念ながら完璧に生きることができる人は誰も地上にいません。これから完璧に生きることができてもダメなんですよ。それまでの人生が完璧でなければ、罪人として裁きを受けることになります。私たちは皆神様の目には罪人だったわけです。ですから9節でハンナはこのように言っています。悪者どもは闇の中に滅びゆせます。人は自分の能力によっては勝てないからです。そのように言っています。誰も自分の力で神様に受け入れられることはできません。神様が用意してくださるその永遠の祝福を自分のものにすることはできません。しかしそんな私たちに神様は救いの道を用意してくださいました。それが許されることによって神様に受け入れられるという道です。自分の清さによって神様に受け入れられることは決してありませんが、神様の方が私たちの罪深さ、不完全さを許してくださることによって、私たちが受け入れられ、永遠の祝福をいただくことができるという道が神様によって示されたんです。でもただで許されるわけにはいきません。罪がそのままであれば、必ず裁きが行われなければならないからです。そこで、人となられた神、救い主であるイエス様が、私たちの身代わりに罪の罰を受けて神様の呪いを引き受けてくださいました。それが十字架です。十字架にかかり血を流し死んで葬られました。しかしイエス様は三日目に復活をし、私たちを必ず救うことがおできになります。この私の罪を許すためにイエス様は十字架にかかり死んで葬られ三日目によみがえられたのだ。それを信じるだけで私たちの罪は許されて、神様に受け入れられ、将来にわたって祝福をいただき続けることができる。そういう身分が与えられることになったわけです。聖書によれば、救い主は二度地上にやってきます。一度目はもう2000年前に完了しました。救い主イエス様が十字架にかかり、血を流し、復活をなさったということです。そしてやがてもう一度イエス様は帰っていらっしゃって、私たちの救いを完成してくださるわけです。本来私たちはハンナが言うように闇の中に滅びるはずのものでした。しかしそんな私たちを神様はなおも愛してくださって、引き上げ救ってくださる。まさに大逆転勝利を与えてくださるのです。ですから私たちはハンナが進める通り、神様の前に謙遜になって、自分は自分で罪を何とかすることができない、神様に一方的にお委ねしなければ救われることのない存在なのだということをまず信じ、そして実際にイエス・キリストというお方を通して私たちに救いが与えられているのだということを信じ、また信じ続けていきたいと思います。たとえ地上では報われないと思うような、そんな日々が続いたとしても、それでも将来必ず逆転勝利が与えられる。たとえ地上でそれを見ることができなくても、必ず来たるべき新しい世において私たちは逆転勝利を体験することができるということを信じたいと思います。ですから時が良くても悪くても、私たちはイエス様が喜ばれる行いをコツコツと愚直に 行わせていただきたいと思います。皆さんはリビングストーンという方をの名前をお聞きになったことがあるでしょうか。この方はアフリカの宣教を行った方です。このリビングストーンがアフリカで伝道活動をしていたときに、神様はさらに奥地に行くようにと彼を促されました。コンゴというね、国がありますが、そこに行きなさいという促しを彼は感じたわけです。早速コンゴに向かったリビングストーンは、ある部族の村に到着をいたしました。で、この部族の習慣では、よそ者を村に入れる場合に、酋長がその人たちの中の、まあ、リーダー格の人、代表の人の持ち物から好きなものを取って、代わりに酋長の持ち物をその代表者に与えると。まあ、そういう儀式を行うのが、その部族の習慣だったそうです。リビングストーンは門の外に自分の持ち物を並べながら神様に次のように祈りました。主よ、どうかヤギだけは取られないようにしてください。まあ、ヤギを連れてった連れていたわけですね。なぜかと言いますと、まあ、アフリカの水がこのリビングストーンのお腹に合わなくて、その水を飲むとね、すぐお腹を下してしまうんです。ですから水分補給のためにそのヤギの乳を水代わりに飲んでいたわけです。ヤギ取り上げられちゃうと、もうお腹壊して大変なことになってしまいます。ですから、もう神様、もうね、命の次に大事なこのヤギだけは取られないように守ってください、祈ったわけです。酋長がやってきました。彼はおもむろにリビングストーンの持ち物を見渡すと、ヤギを捕まえたわけですね。そして持っていった。代わりに手渡されたのが杖でした。酋長の杖。もうリビングストーンがっかりしました。自分のお腹をこれまで守ってくれたヤギを取り上げられてね、代わりにもらったのがこの古ぼけた杖。自分は別に足が悪くないからね、杖もらってもな。非常にがっかりしたんですが、その表情を見て取った現地ガイドの人が彼にこう囁きました。リビングストーン先生、それはとんでもないプレゼントですよ。それは単なる古い杖なんかじゃありません。これは酋長の権威を表すものなのです。これを持っているならば、あなたはこの村の中で自由に伝道活動することができますし、この界隈に住んでいる他の部族のところに行っても一目置かれますから、そこであなたはまた自由に福音を語ることができるのですよ。そのように言われたんだそうです。大事な大事なヤギを失って、役にも立たないような古い杖をもらった。がっかりしていましたが、とんでもないことでした。神様は素晴らしいプレゼントを代わりに彼に与えてくれたわけです。しかも、もう一つ神様はプレゼントを与えてくださいました。ヤギなしでも下痢をしなくなったんです。神様が胃腸を癒してくださったわけですね。時に私たちは祈ったことが叶えられなくてがっかりすることがあるかもしれません。なかなか問題が解決しなくて、いや自分の人生は一体なんてついてないんだろうか、そんなふうに思ってしまうことがあるかもしれません。しかしハンナの祈りは、神様は私たちの祈りを聞いてくださって最高のものを与えてくださる。だから時に私たちの願った通りにならないことがあったとしても、もっと素晴らしいことが神様によって用意されているということを教えてくれます。そして神様は今苦しみ、悲しみ、痛み、そういったものの中にあったとしても、私たちに必ず勝利をやがて 与えてくださる方だということを教えてくれます。そして私たちは本当はそのような神様の祝福をいただく権利がなかったのに、イエス様による一方的な許しによって私たちにそのような祝福を与えてくださっているんだということを教えてくれています。私たちもこの祈りを聞いてくださる方、逆転勝利を与えてくださる方、また救いを与えてくださったお方、この方と共にこの1週間歩んでいきたいと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、ハンナの祈りを通して私たち大いに励まされたことを感謝します。神様の愛を信じつつこの1週間歩んでいきます。愚痴が出そうになるとき、弱音を吐きそうになるとき、絶望しそうになるとき、どうぞこのハンナの賛美を思い起こさせてくださって、私たちをもう一度励ましてくださいます。ハンナが経験したように晴れ晴れとした平安な思いをこの1週間私たちが味わうことができるようお導きください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。